本田健の人生相談Dear健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、北瀬の早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談 Dear 健、今日は第6回目を迎えました。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
毎回本当にたくさんの質問をいただいてますが、今日もその中からご紹介したいと思います。
はい、
まず健さん一つ目の質問です。京都の20代男性、周囲が気になるさんからこんな質問いただいてます。
はい。
Dear 健、新しいことをスタートさせようと思っていますが、周りから批判されたり反対されるような気がします。どうすればいいでしょう。これは本当に切実な、多分多くの方が経験したことある質問だと思います。
そうですね、新しいことを始めるとき、やはりそれがうまくいくかどうか、そして周りの人たちが受け入れてくれるかどうかっていうのが最大の関心事になるんじゃないかと思います。で、自分の頭の中で何が起きるかというと、それが、うまくいかなかったらどうしよう、誰かにそれって何なのとか、ネガティブなこと言われたらどうしようっていうふうに思うと思うんですね。でも周りのことばっかり気にしていると多分何もできないと思うので、そのあたり健康的に周りからのそのどう思われるのかっていうのを無視できるような感性がないと難しいと思うんですね。だからすごく感受性が鋭い人とか打たれ弱い人はなかなか新しいことを始められないと思うんです。無感覚だったりとか、全く空気読めない人の方が新しいことを始められたりすると思うんですね。まあ、ただそのあんまり空気読めないと、これまた新しいこと始めてもそれこそ独りよがりになっちゃうわけで、そのあたりのバランスが大事だなというふうに思います。で、多分何かやり始めようとするときに、この人にこういうこと言われるんじゃないか、あの人にこういうことを言われるんじゃないかっていうことが多分頭によぎると思うんですね。で、それ実際に書いてみるっていうのも一つの面白い方法じゃないかと思います。
想定する、
はい。で、皆さんのシミュレーション能力を高めるという意味でも、例えば同僚のあの人はこういうふうに言ってくるだろうな、そして、親は多分こういう歌なの、親は多分分かりますよね、それはお金になるのとか、はい、それってうまくいくのとかって、大体その、他の人たちが、言うことって分かりますよね、はい、でそしてそれを一個一個検証してみてください。果たしてそれが本当なのか、でそして単なる心配だったりいい加減な言葉だったりなんとなく言ってるっていう発言も、はい、多いはずです。でそうやって分類していくと、あ、意外とこれってみんな世間話とか単なる反応で言ってるだけだって、本当に判断したり批判したり反対してるわけではないってことが分かってくると思います。そう思ったら、あ、そうか、人って本気で反対したりとか悪意を持ってくる人意外と少なくて、なんとなく皆さんのためを持って心配したりだとか、はい、っていうことが多いんじゃないかと思います。そうすると、あ、そんなよほど批判とか反対っていうのは怖くないなっていうふうに感じるんじゃないでしょうか。
なるほど。確か前回もですね、昔いろいろ言われた言葉で、傷ついたりとか、その自分の何か、言われたくない部分を言われた時にどうしたらいいですかというような質問をいただいたと思うんですけども、はい、その時もケンさん、想定じゃないですけど、体勢をつける、鏡を見て、例えば自分で言ってみるとか、
はい、
その辺と今お話伺って非常に近い部分あるなと思って、やっぱりそういう何か自分が行動を起こしたりする、生きていく上で、批判とか何かある時っていうのは、最初に自分で、想定というかシミュレーションしていくっていうのはやっぱり大事な、
何を恐れてるのかっていう原因の一番確信を突き詰めないと、ずっとそれを恐れたまま生きていかなくちゃいけなくなるわけです。例えば僕が22の時に、独立しようと思った時に、はい、一番怖いのは何なんだろう、事業をやる時に一番怖いのは結局経済的失敗の恐怖ですよね。で、そうしてそれをやったらどうなるんだろうっていうことを想定して、ちょっと数日ホームレス の自分のミニ体験をしてみたりとか、でそうすると、あ、これ意外とそんな悪くないぞって思ったりだとか、あるいは19歳の時に、東京で初めて一人暮らしをしたんですけども、将来経営者になろうと思ってたので、経営者として失敗したら風呂なし、3畳4畳半のアパートに、行ったというのをどっかの電気で読んだので、僕は最初から東京生活は4畳半、風呂なし、築30年のアパートでスタートしたんです。で、それ1年間やってみて、あ、全然不快でも何でもない、確かに 階段をきちんだりするけど、大丈夫だな、まあ、そういった意味で、自分が一番恐れているものの原因をつかんで、それをやってみて大したことなかったら不安が全くなくなるわけですよね。そういった意味で、自分が何を恐れているのか、この人にこういうこと言われたら嫌だなと思うから怖いわけで、その人にそういうこと言われたって、まあ、気にしてなければいいんだなっていうぐらい気持ちが落ち着くと何でもやれるようになると思います。
ぜひですね、周囲が気になるさんも、まずその、まあ、批判されたり反対されるような気がするっていう、まあ、部分で、それだけで、まあ、単純にもうダメだとか反応しちゃうんじゃなくて、やっぱりそれを突き止めることですよね、大事なのは。
はい、
なるほど、
ぜひトライしてみてください。
さあ、次の質問いただいてます。岐阜の方、30代の女性、働きウーマンさんから質問いただいてます。
はい。
ディアーケン、お金の使い方がパートナーと全く違います。私は本とかセミナーが好きで、お金を見えないものにかけても平気ですが、私のパートナーは物でないとダメだと考えています、ということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。これはよくある質問で、男女が逆転する場合も多いんですね。男性の方が、目に見えない、例えばアートだとか、なんかそういったものに、お金かけたいといった女性が、それよりもアクセサリーにしようよとかっていうことがあります。あるいは、旅行に行きたいっていうものがあれば、テレビを買いたい、それぞれやっぱり何に、価値観を置くのかっていうのは全然違いますよね。一番大事なのは、パートナーとの合意を取ることだと思います。例えばうちではトイレットペーパーはどういうことにどれにするかとか、細かいことに始まっていろんなことを全て話し合いで決めてます。そして、合意がなかったらやらないということをやってます。まあ、それは仕事とか、まあ、全ての面において、
はい、
でそれをやってるので、相手が、100% 合意して全部のことができているという安心感があるんですね。で、まあ、旦那はああ言ってるけど私はこれに使うとか、うちの奥さんはああ言ってるけど俺はこれに使うんだっていうふうにしてしまうと、相手の中に苦々しさが残るんですね。
はい、
でそうすると変なところで、反撃されたりするわけです。まあ、それが、まあ、普通の夫婦関係だと思うんですけども、そういうふうな不健康な関係を避けるためには、自分がこういうことにお金を使うのはすごく大事だと思ってるんだってことをとことん相手にコミュニケーションを取ることですね。そうすると多分お互い 100% 賛成しないまでも、そんなに大事だったらそれに使ったらっていうふうになるんじゃないかと思います。
なるほど。働きうまさんもですね、ぜひご主人と一度そのあたり、ご自分の今考えていることをお話しいただければというふうに思います。皆さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さあ、今日最後の質問をいただいてます。これも女性の方ですね。茨城、30代のドリーマーさんからいただいてます。ディアーケン、私のライフワークはパンを焼くことだと気づきました。どこから始めたらいいでしょうか、ということでいただいてます。
はい、まずパンを焼くことがライフワークだっていうことが見つかったことに心からおめでとうと言いたいと思います。なぜならこの地球上で本当に自分のやりたいことが分かっている人は 0.0数%しかいないというふうに思うからです。そして、もし、パンを焼くことが本格的に、やりだして違うと分かったとしても、そういった人は必ず次のものを見つけられるというふうに思います。で、パンを焼くってことがライフワークですけども、そのパンを焼く、焼き方に関しても、そのプロとしてやりたいのか趣味程度にやりたいのか、あるいはレシピを開発したいのか、まあ、それによって多分ライフワークの種類が違うと思います。人によっては同じ作業を繰り返すことが全然苦にならない人もいれば、全く同じものを焼いてるだけでも3日で吐き気がするっていう人もいると思うんですね。で、そのご質問者の性格によっても多分ライフワークの種類が全然違ってくると思います。毎日毎日同じ作業をやって朝の3時に起きることが全然苦にならない人と、全く同じことをやってたらもう全然そのハッピーじゃないという人では、パン屋の、もし同じパン屋さんを経営するとしても全然多分種類が違うと思います。そしてパンの焼き方でも、パンを焼くっていうのが好きな人と、お店をやるっていうのが好きな人と、レシピを売るのが好きな人と、そういうのをラジオとかインターネットとかテレビで説明するのが好きな人といろいろいますので、ご自分の才能がどのあたりにあるのかってことも同時に探っていただけると、ライフワークっていうのは掛け算でできてますので、
掛け算、
はい、その人がパンを焼くっていう才能と、例えばタレント性がある人は、パンの実演販売やったり、 あるいはラジオに出たり、まあ、テレビのパン屋のカリスマみたいになったりよく言いますよね、はい、テレビ番組で、ああいう風な人として活躍することもできると思います。
うん、なるほど。じゃあまず、まあ、ここでライフワークということで見つかったということは本当に素晴らしいことで、で次に、まあ、ご自身がそのパンを焼くというのももう少し具体的に考えて、で、まあ、掛け算の上で、次に進んでいくという、アドバイスを、いただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、 ケンさん、それでは今日最後に、はい、名言をお願いします。
はい。人生は道路のようなものだ。一番の近道は大抵一番悪い道だ。フランシス・ベーコン。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。